第4回定例会におきまして質問の機会を与えていただきましたので通告書に沿って質問をいたします。今回は2つの大項目とそれぞれ4つの中項目について質問をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。大項目1点目は活気のある街づくりについてです。現在国や道においても経済を支える中小企業に対してさまざまな施策が取られています。この質問は今打たれている施策の一つですが、その活用を通して地域経済が少しでも良くなることを願い質問させていただきます。中項目1点目は新しい商品開発研究の進捗状況についてです。前回質問に対しまして次のようなご答弁をいただきました。これまで同様行政のみならず意欲のある事業者や団体と連携し共同研究によりアイデア等を出しながら新たな商品化を目指すことで地域に根ざした付加価値の高い商品が生まれるものと考えているところですという内容でした。そこで小項目の1点目、幌ぬか農業支援センターや藤山の農村交流センターで行政と民間企業、さらには市民がさまざまなアイデアを出し合って新しい商品開発を進めてきていますが、現在までの状況をお伺いいたします。小項目2点目、中小企業庁などによるものづくりに対する補助事業などについて商工会議所などとともに情報提供を行っていきたいとのことでしたが、その結果はどのような状況なのかお聞きしたいと思います。小項目3点目、平成19年に施行された地域資源活用促進法の活用事例はこれまで留萌市にあるのかどうかお聞きしたいと思います。小項目4点目、平成29年度に採択されたものづくり補助金事業計画は全国で6157件、道内も176件ありました。近くは羽幌町の事業者の日本一の羽幌産甘エビを最高の鮮度で加工するための機械設備の導入という事業も採択されています。地元事業者がものづくり補助金等を活用して新しい商品の開発に取り組むような事業を進める施策を進めることが留萌の経済発展に直結すると思うがお考えをお聞きしたいと思います。続いて中項目の2点目、畜産の振興についてお伺いいたします。少し前テレビ番組で市内の飲食店の大きなハンバーグが紹介されていました。留萌というと美味しい魚やお米が浮かぶのですが、美味しい牛肉もあるということで留萌の食の魅力が一層高まっていると感じました。そこで畜産に関する施策について質問いたします。小項目1点目、畜産農家が年々減っているようですが、畜産農家個数や飼育頭数などこれまでの推移をお聞きしたいと思います。小項目2点目、留萌市農林水産振興基本計画には畜産の位置づけはどのようになっているかお聞きしたいと思います。小項目3点目、行政として留萌市の畜産ブランド推進に対する支援の必要性についてどのように考えているかお聞きしたいと思います。小項目4点目、牛糞堆肥ペレット、牛糞燃料ペレットなど産業廃棄物活用のお考えはないかお聞きしたいと思います。続きまして中項目3点目の質問いたします。結婚新生活支援事業についてです。国では少子化対策として若者の希望する結婚が希望する年齢で叶えられる環境整備の施策としてこの結婚新生活支援事業を行っています。それは結婚に向かう若者にとってハードルになっているのが結婚資金であり、新生活のための住居費などの資金だからです。先の一般質問において 結婚新生活支援事業の取り組みについて質問した際、国の動向を注視し、他都市の実施状況を踏まえ、施策について研究してまいりたいとのご答弁をいただきました。現在、道内では19市町村に取り組みが広がっていますが、留萌市の施策の研究の結果はどのようになったのか、また施策により人口増につなげるお考えはないかお聞きしたいと思います。続いて中項目4点目、留萌らしいご当地出生届について質問いたします。この10月から留萌市のオリジナル婚姻届が使えるようになり、温かな明るいデザインが話題になりました。結婚をし、家族を形成すると、多くの場合、子どもを設けます。そこで今回は出生届について質問いたします。小項目1点目、留萌市の年間の出生届の受理件数についてお聞きします。小項目2点目、留萌市からの祝福の気持ちがこもった留萌らしいデザインの出生届を作って使ってもらい、大切な赤ちゃんが生まれてきたことを共にお祝いするお考えはないかお聞きしたいと思います。質問、大項目、安心なまちづくりについて、移ります。1点目は、手話言語条例についてです。手話は聴覚障害者にとってお互いの感情や意見、意思を伝達するための言語として大切に育まれてきているものです。平成23年の障害者基本法の一部改正において、言語に手話が含まれることが規定され、平成26年には、言語に手話その他の非音声言語が含まれると明記された障害者の権利に関する条約が批准されたことを受け、各地でさまざまな施策の取り組みがあります。留萌市においても、手話通訳者の派遣などさまざまな施策が行われていますが、聴覚に障害を持つ方がさらに安心して暮らすことができるためには、市民一人一人が手話に対する理解を深め、手話を使用しやすい環境に整えていくことが必要になっていると考えます。全国的に自治体において手話言語条例を制定する動きが広がっていますが、留萌市でも手話の普及に関する施策を推進するため、手話言語条例を制定するお考えはないかお聞きしたいと思います。続きまして、中項目2点目、聴覚障害者対応の回転式非常灯の設置についてお聞きいたします。厚生労働省は、聴覚が70デシベル以上、聴力が70デシベル以上の人を聴覚障害者として認定していて、その数は35万人と言われています。しかし WHO 世界保健機構では、これより軽い40デシベル以上の人を聴覚障害者としていて、その数は世界的には人口の 5% と推定され、日本では約600万人と推定されています。これまで消防法施行令では、一定規模以上の駅や空港のほか、老人ホーム、障害者入所施設などに、火災の発生を自動検知して知らせる非常ベルなどを設置するように義務付けてきています。ただ、聴覚障害者は、その障害の程度により、ベルの音で危険を察知することができないことがあり、音以外の伝達手段が喫緊の課題となっていました。この課題の解決のために、総務省消防庁が平成25年度にモデル施設へ光警報装置を設置し、実証実験を行っています。この実験によりますと、音のみの警報では聴覚障害者の 9% が認知でき、全く認知できなかったのは 83% に上りました。そこで音と光を組み合わせると、89% の人が認知でき、全くできなかったのは 2% という結果でした。 この実証実験の結果を受けて、総務省消防庁が火災発生時に聴覚障害者に迅速な避難を促すため、光の点滅で緊急事態を知らせる光警報装置に関するガイドラインをまとめ、公共の場への設置を求める内容を全国の自治体に通知しています。留萌市においても、市民が訪れる機会の多い市役所や文化センターなどに設置するお考えはないかお聞きしたいと思います。続いて中項目3点目、情報モラル教育についてお伺いいたします。近年スマホが普及してきたことで利用をめぐるトラブルも増えています。先月27日に行われた初の福島高校生スマホサミットでは、神奈川県座間市の死体遺棄容疑事件で福島県内の女子高生が SNS を通じて巻き込まれた可能性があることから、高校生が自ら考えたスマホ宣言を発表しました。その宣言文の中には、会員制交流サイト SNS の適正利用に向けた宣言も盛り込まれています。そこで小項目1点目、子どもたちが危険なトラブルに巻き込まれないよう、今一度スマホの適正な利用方法を学ぶ機会を設けるお考えはないかお聞きいたします。また中学生など仲間とのつながりを大事にする発達段階で、自ら友人からの情報を遮断することはきっと難しいと考えられます。そこで岡山県のある校長は、このような実情に鑑み、スマホのお布団の呼びかけを行っています。議長より持ち込みの許可を得ましたので、資料の写真を提示させていただきます。スマホのお布団はこういうような、スマホがすっぽり入るお布団です。夜になったらスマホもお布団へ。自然な形で勉強時間や睡眠時間の確保を図ろうという取り組みです。小項目2点目の質問です。SNS の利用拡大により、夜になってもスマホが手放せないと、子どもたちの生活習慣に大きな影響を与えていることから、市として改善に向けた取り組みを検討するお考えはないかお聞きいたします。続いて中項目4点目の質問です。不登校状態の改善に向けた取り組みについてお伺いいたします。先の一般質問において、教育支援センターを開設するためには、人材確保が難しいとの答弁をいただきました。実際に携われる人材が確保できないという面は、実態としてあるのかなと思います。しかしながら、特に中学生という期間はわずか3年間しかありません。子どもたちは進路を心配しながら、学校に行けないことに苦しんでいるように感じます。私たち大人は少しでも早く改善したいという子どもたちの切実な気持ちに応えてあげる責任があると思い、再度質問をさせていただきます。1992年文部省現文部科学省は、登校拒否（不登校問題について、児童生徒の心の居場所づくりを目指してを刊行し、登校拒否不登校ですを再定義し、この登校拒否はどの子にも起こり得るものであるとの認識のもと、学校が児童生徒にとって自己の存在感を実感できる、精神的に安心していることのできる場所、心の居場所としての役割を果たすことの重要性に言及しています。それは学校が子どもにとって他者との関係性からもたらされる安心感が得られる心の居場所、主観的な居場所になることの重要性です。この心の居場所の視点をどうすれば不登校状態の改善の取り組みに生かせるのか考えていたところ、札幌市の事例を知りました。先月の末に道内の新聞に掲載された札幌市の相談支援パートナー制度の取り組みです。 2012年度から始まり、昨年は支援を受けた生徒の8割に状態の改善が見られ、9割が高校進学の希望を叶えたとありました。本人の気持ちに寄り添った心の居場所、支援の有効性が見て取れると思います。そこで、子どもの心の居場所を確保するため、札幌市のように有償ボランティアを募り、学校等において多様な支援を行っていくことも必要であると考えますが、見解をお聞きしたいと思います。以上で1回目の質問を終わります。ご答弁よろしくお願いいたします。
この際、答弁を保留して午後3時5分まで休憩いたします。
休憩前に引き続き会議を開きます。答弁を求めます。市長。
富津議員のご質問にお答えしたいと思います。一つ目の活気のある町づくりについてのご質問ですが、新しい商品開発の進捗状況ということについて、はじめにお答えしたいと思います。幌ぬか農業農村支援センターでは、留萌市が主体となって、平成26年度に2台導入しました減圧平衡発熱乾燥機を活用した新商品開発に取り組んでいるところでございます。主な昇進といたしましては、手切り干し大根が挙げられ、平成28年度までに525キログラムを売り上げており、さらに干し芋や水耕栽培野菜を使ったうどんについても研究をしているところでございます。また、富士山の農村交流センターにおいても、減圧平衡発熱乾燥機を活用しての市民や企業による商品開発が進められているところであり、農業女性グループ萌えの会では、規格外の野菜を乾燥させ、販売しているほか、自ら生産したお米を加えた炊き込みご飯セットも販売しており、生産から加工、販売までの一連の流れ、いわゆる6次産業化にも取り組んでいるところでございます。一方、市内菓子店では、魚を練り込んだパイ菓子を、観光協会では、マシケのリンゴを使ったドライフルーツを、JA 南留萌では、乾燥野菜を練り込んだラーメンを開発し、販売するなど、乾燥機の特性を生かした商品作りを進めてきているところでございます。2点目の中小企業庁などによるものづくりに対する補助事業についてですが、経営力向上に資する革新的サービス、試作品開発、生産プロセスの改善を行うために、認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行う中小企業及び小規模事業者の設備投資等の支援を目的に、平成21年度に創設されたました革新的ものづくり商業サービス支援補助金など経済社会情勢の変化に対応し経営力向上に資する事業に対しさまざまな角度から支援する施策を展開しているところでございます。市といたしましても意欲のある事業者が新たな取り組みへとチャレンジしていただきますよう留萌商工会議所とともにホームページなどにより周知してきているところでございますが、平成25年度と平成26年度にそれぞれ2件ずつ活用した後は、市内事業者による活用がない状況となっております。3点目の地域資源活用促進法ということについてですが、中小企業者等が地域の強みとなり得る 地域産業資源を活用し、新商品などの開発、生産、または市場化を行う地域資源活用計画を作成し、認定を受けることにより、国から法的処置や予算処置、金融処置などの支援を受けることができる制度として、平成19年に制定されたものでありますが、留萌市内の事業者においては活用事例がない状況でございます。4点目のものづくり補助金等による新商品開発事業などの取り組みが留萌の発展に直結するのではとのご質問ですが、意欲のある事業者のアイデアを革新的ものづくり、商業、サービス支援補助金などを活用して新製品開発などに取り組むことにより、地域への波及による経済循環の活発化、さらには新たな留萌ブランドの確立の可能性や、それに伴う知名度の向上など、地域の活性化につながっていくものであると考えております。市といたしましても、引き続き意欲のある事業者が新たな取り組みへとチャレンジしていただきますよう、留萌商工会議所ともに周知してまいりたいと考えております。2つ目の畜産振興の質問でございますが、はじめに留萌市の畜産農家数、農家戸数ということについてですが、平成21年には4戸の農家が畜産業を営んでおりましたが、平成24年で1戸が離農したため、平成25年度以降は3戸となっております。また、飼育頭数についてですが、平成29年6月現在の飼育頭数は346頭で、平成21年と比較しますと約2割の増加となっているところであります。2点目の留萌市農林水産業振興基本計画における畜産業の位置づけということについてですが、留萌市農林水産業振興基本計画は、本市の農林水産業を支えてきた農業者や畜産業者、漁業者などが将来に向け自信と希望、そして誇りを持って取り組んでいける産業を目指し、農林水産業の振興を総合的にかつ計画的に推進するための施策を戦略的に展開することを目的に策定しております。目指す姿といたしまして、消費者と生産者をつなぐ豊かな農林水産業、自然と環境に調和した農林水産業、多様な担い手が活躍する農林水産業、留萌ならではを創造する農林水産業を4本の柱とし、これまで留萌の顔の見える農業・漁業元気プロジェクト事業や、農業を核とした産業創出プロジェクト事業などにより、さまざまな政策を実施してきたところでございます。畜産業につきましては、4本の柱のうち、特に消費者と生産者をつなぐ豊かな農林水産業と、留萌ならではを創造する農林水産業を目指す中から、消費者や需要者のニーズに応える取り組みを推進し、食の高付加価値化とブランド化を一体的に支援しているところでございます。3点目の留萌市の畜産ブランド推進に対する支援の必要性ということについてですが、6次産業化や農商工連携の推進による食の高付加価値化や販路拡大等により、生産者や事業者の経営体質の強化を図るために実施した留萌の顔が見える農業・漁業元気プロジェクト事業により、道内外、都市部の飲食店、ホテル等への食材サンプルの供給やモニタリングを実施してきたほか、留萌産黒毛和牛を使ったパスタソースのパッケージデザイン支援などに取り組んできたところでございます。市といたしましては、畜産業振興を図る上で、畜産ブランドの推進支援が必要と捉えておりますので、今後とも留萌産和牛の高付加価値化とブランド化を応援したいと考えております。 4点目の牛糞などの廃棄物の活用についてですが、当市の畜産業による牛糞については年間2300トン程度発生しておりますが、これらすべてが畜産農家において農業用堆肥として熟成発酵させ市内および近隣農家に販売され農業に使用されているところでございます。また市民皆様が余暇活動に利用されている留萌市民農園でも市内畜産農家の牛糞による堆肥を購入し使っているところでございます。私といたしましては、このように留萌地域では牛糞を廃棄物としてではなく地域資源として捉え、すでに農業用堆肥として活用されている実態でございますことから、現時点でペレット製造などの活用策は検討していないということでご理解いただきたいと思います。3点目の健康生活の支援事業についてのご質問にお答えしたいと思います。健康支援生活事業の取り組みについて施策の研究結果はどのようになったのか、また施策により結婚新生活支援事業の取り組みについて施策の研究結果はどのようになったのか、また施策により人口増につなげる考えはないかとのご質問でございますが、結婚新生活支援事業につきましては内閣府の結婚新生活支援事業実施要領などに基づき婚姻に伴う経済的負担を軽減するために都道府県や市町村が新規に婚姻した世帯を対象に夫婦の合計所得額が340万円未満で夫婦の双方または一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていることなどを要件とし住宅取得費、費用もしくは住宅費、賃貸賃借費用または引っ越し費用など新生活のスタートアップにかかる費用を自治体が支援した場合に1世帯あたりの交付限度額を24万円とし、国が自治体に対して4分の3の補助率にて補助を行うものであります。施策の研究結果についてですが、全道都市における実施状況を調査しましたところ、平成29年11月末現在におきまして、全道35都市のうち、夕張、深川、石狩市の3市が事業を実施しており、その事業内容を把握しているところでございます。また、結婚新生活支援事業は、国の平成28年度補正予算において計上され、平成29年度においても予算を繰り越しして事業が実施されているものであり、平成30年度の概算要求におきましても、世帯の所得要件を380万未満に緩和するなど、対象となる世帯の拡大を図り、継続して事業が実施される予定となっているところでございます。施策の実施による人口増の考え方でありますが、国の地方少子化対策の動向を注視し、他都市の実施状況などの把握に努め、結婚に伴う新生活を経済的に支援する施策について継続して研究してまいりたいと考えているところでございます。4点目の留萌市らしいご当地出産届についての質問ですが、留萌市の年間の出産届の受理件数でありますが、直近の平成28年度については1年間で185件となっております。このうち窓口で受理したものは143件、他市町村から送付されてきたものが42件となっております。また平成29年度は11月末現在で108件となっております。同じく窓口での受理が89件、他市町村からの送付が19件となっている状況でございます。次に留萌らしいデザインの出生届の作成ということについてですが、平成29年第1回定例会でご提案のありました留萌らしいオリジナルのデザインのご当地 婚姻届の作成を行い、10月より対象者への配布を始めたところでございます。このご当地婚姻届の作成に際しましては、統一したデザインによる出生届の作成についても検討した経緯がありましたが、他市町村での取り組みが婚姻届に比べ少数の自治体にとどまること、また留萌市として新しい試みであることから、作成については今後ご当地婚姻届の利用者の反応や利用状況を見ながら判断してまいりたいと考えているところでございます。二つ目の安心なまちづくりについてのご質問にお答えしたいと思います。一点目の手話言語条例ということについての質問ですが、留萌市でも手話の普及に関する施策を推進するため手話言語条例を制定する考えはないのかということについてですが、手話言語条例につきましては、平成29年10月19日現在の全国の状況として、13県、84市、11町の計108自治体で手話言語条例が成立されているところでございます。現在、北海道におきましては、障害者の意思疎通を総合的に支援するための仮称でありますが、北海道障害者の意思疎通の総合的な支援に関する条例および仮称でありますが、北海道言語としての手話の認識の普及等に関する条例の制定に向けてパブリックコメントが実施されているところでございます。手話が言語であるとの認識の普及等を行うための条例制定は、市町村レベルではなく行政区域を超えた北海道全体での取り組みが必要と思っておりましたので、この度の北海道における条例制定へ向けての動きは、道内市町村にとっても障害者福祉策を進める上で非常に有意義なものであると考えております。留萌市といたしましては、北海道が制定する条例にのっとり、現在留萌市が策定作業を進めている障害者・障害児の福祉計画の中で、手話が言語であるとの認識の普及や手話の取得の機会の確保などへの取り組みを盛り込み、必要な支援を行ってまいりたいと考えております。次に、2つ目の障害者対応回転式市場等の設置についての質問ですが、光警報装置の設置にかかるガイドラインにつきましては、防火対策物の関係者が光警報装置を設置する際の支障として活用することを想定したものであり、不特定多数の人が利用する大規模な施設や聴覚障害のある方が主に利用する福祉施設などを対象とし、具体的な設置場所については、聴覚障害者に対し火災の発生を知らせることが困難な部分に設置が望ましいとされているところでございます。市役所や文化センターなどの公共施設の設置に関しましては、昨年度策定いたしました留萌市公共施設等総合管理計画の考え方に沿い、市庁舎を含めた各公共施設の個別計画を作成していく中で、今後建て替えや大規模改修が検討される施設につきまして、光警報装置の設置を検討していく必要があると考えているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。以上でございます。
教育長。
富水議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えを申し上げたいと思います。大項目2点目の安心なまちづくりについての中項目3点目、情報モラルの教育につきましての最初のご質問であります。今一度スマホの適正な利用方法を学ぶ機会を設ける考えはないのかのご質問にお答えを申し上げます。携帯電話やスマホ等の情報機器は青少年にも急速に普及しており、平成29年度の全国学力学習状況調査の結果を見ますと、全国では小学6年生で6割、中学3年生では8割の子どもたちが携帯やスマホを利用しているという 結果となっているところでございます。その中で近年 SNS を通じて重大犯罪に巻き込まれる事件が発生をしており、また面白半分の不適切な投稿や個人情報の書き込み、 LINE などの無料通話アプリによる仲間外れや悪口の書き込み、オンラインゲームの高額課金などインターネットをめぐる事件やトラブルが多く発生している一方で、保護者が子どもの利用実態を把握しきれていないケースも多いことから、極めて憂慮すべき状況にあると考えております。留萌市におきましても、先ほどの全国学力学習状況調査の全国結果と同様に、小学6年生では 67%、 中学3年生では 82% の子どもたちが携帯やスマホを利用しており、ツイッターへの個人情報の書き込みや LINE などによる友人関係のトラブルが発生している状況にあります。そのため現在、市内小中学校において携帯電話会社やアプリを提供している会社から講師を招き、スマホやインターネットの正しい利用方法についての学習機会を設けたり、警察と連携し情報をもらう教育の充実に取り組むとともに、学校だよりや啓発リーフレットの配布、 PTA 連合会主催による情報をもらう講座の開催など、家庭との連携を図りながら、子どもたちが事件やトラブルに巻き込まれないよう取り組みを進めているところでございます。続きまして、2点目の、スマホが子どもたちの生活習慣に大きく影響を与えていることに対する改善に向けた取り組みについてのご質問にお答えを申し上げます。平成29年度の全国学力学習状況調査の全国集計結果によりますと、平日にスマホや携帯で2時間以上インターネットや通話、メールを利用すると回答した児童生徒は、中学3年生で3割、小学6年生では1割となっております。また平成28年度の総務省の調査の中で、中学生のスマホを利用する目的の上位として、コミュニケーションと動画の視聴がそれぞれ8割、ゲーム利用が7割となっており、コミュニケーションツールとして利用されている LINE や Twitter などの SNS、 動画視聴、ゲームなどによりスマホを長時間利用している状況にございます。留萌市におきましても、先ほどの全国学力学習状況調査の結果では、平日にスマホや携帯で2時間以上インターネットや通話、メールを利用すると回答した児童生徒は、中学3年生で4割、小学6年生で2割と、昨年の調査からも増加しており、全国と比較しても高い状況となっております。留萌市教育委員会といたしましては、これからの社会においてスマホや SNS は欠かせないツールであることを踏まえた上で、どのように使用していくのか、いくことが良いのか、一定のルールは必要であるものの、決して一方的なものではなく、家庭や子どもたちが自分たち自身の問題として捉え、自分たちが守ることができるルールを家庭の中で決めていくことが大切であると考えております。そのためには、学校での指導はもとより、学校だよりやリーフレットを通じて、スマホや SNS の利用について、家庭内でのルール作りをお願いしたり、チェックシートを活用した生活習慣の改善など、家庭と連携した取り組みを進めていくとともに、児童生徒がグループワークなどを通じて主体的に話し合う機会を設けることができるよう支援してまいりたいと考えております。続きまして、中項目4点目の、不登校の児童生徒に対して有償ボランティアを募集して支援を行う取り組みについてのご質問にお答えを申し上げます。留萌市には平成29年度現在、中学校において5名の不登校生徒がおりますが、不登校にはさまざまな要因や背景があることから、きめ細やかな支援や家庭との連携を密にしていくために、学校を中心に 関係機関と連携した取り組みを進めているところでございます。現在各学校では児童生徒理解教育支援シートを活用した組織的な計画的な不登校児童生徒に対する支援体制づくりのほか、専門的な相談が受けられる窓口の周知、保健室や放課後登校の対応、本人が意欲を持って活動できる場の設定、またスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーをはじめ、保健師や保健所など、福祉や医療機関とも連携を進めるとともに、家庭訪問を通じて保護者と課題を共有し、信頼関係を深めながら、学習支援はもとより、児童生徒が周囲と安心できる関係を築くことができるよう、一人一人に応じたきめ細やかな支援を行っているところでございます。私といたしましては、さまざまな状況にある不登校児童生徒に対しては、真摯に粘り強く向き合い、信頼関係を築き上げていくことが大切であることから、教職員をはじめ、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカーなどの専門的な見地を持った関係機関が連携して支援を行っていくことが必要と考えております。有償ボランティアの活用につきましても、子どもの心に寄り添い、適切な支援を行う確かな見識を持った人材が不可欠であると考えており、留萌市の現状では対応できる人材確保に課題があるところではありますが、引き続き校長会と協議をしながら、適応指導教室などの取り組みについて調査研究を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
富水議員。
さまざまな質問項目に対しまして、ご丁寧な答弁をいただきありがとうございました。それぞれ施策が検討されたり、また取り組みが進められているということを理解いたしましたので、あまり細かな質問はありませんが、3点だけお伺いしたいと思います。1点目は、大項目1の括弧に畜産の振興についての小項目の ④ です。牛糞は現在すべて堆肥として活用されているということですが、これから高齢化社会に向かう、また農業においても人手不足が深刻であるということの中で、農業者がより使いやすい形の堆肥の形状などの研究というのは必要ではないかと思うのですが、そこの見解をお伺いいたします。
市長。
牛糞につきましては、畜産農家により熟成発酵させて農業用堆肥として納品しているところでありますが、それぞれの農家の好みや農作物の種類によって堆肥の成熟度合いなどが違うことから、納品先の各農家においてさらに成熟度合いを調整しているとお聞きしているところでございます。一方、堆肥ペレットなど加工された形状の商品を必要としておりますのは家庭菜園などでございますが、ペレット製品の製造コストなどを加味した場合、留萌市で発生する牛糞などの量では採算が合わないものと考えているところでございます。
富水議員。
牛糞のペレットのことについては分かりました。続きまして、活気のあるまちづくりの結婚新生活支援事業について再質問させていただきます。結婚新生活支援事業なんですけれども、研究を重ねられているということなんですが、この事業は国の助成がたくさんというかある事業なんですけれども、どのような点に今こう実施に向けて困難さがあるのか、もし分かっていることがありましたら教えていただきたいと思います。
市長。
結婚新生活支援事業につきましては、 その対象者が新規に婚姻した世帯であることや、世帯の所得に上限が設けられていることに加え、対象経費が住居の取得、賃貸、引っ越し費用に限定されていることなどが実施にあたっての困難な状況と考えているところでございます。
富水議員。
ではこの制度がいろいろ使い道が限定されているということで非常に使いにくいということだというふうに分かりました。それではもう一つ再質問させていただきたいんですが、大項目の2番目の括弧に聴覚障害者対応回転式非常灯の設置についてということです。新しい施設を建築したときにそれらを、光の警報装置などを検討する必要性があるというご答弁でしたが、それだとかなり、先のお話になるのかなという感じがいたします。それで昨年4月に施行された障害者差別解消法において、それぞれの障害に応じた合理的な配慮というものが求められていることを考えると、安心や安全に関わることなので、光警報装置というほど大掛かりなものでなくても、何か非常ベルと連動した形でのライトの研究とか設置はできないか再度お伺いしたいと思います。
市長。
いろいろなライトの研究ということでありますけれども、やはり必然的に施設整備の中で大規模にやっぱり行わなければならないものであると考えておりますので、安易な施設等についてはですね、それらの施設がそこだけの施設なのかですね、全体的に認知されるのかという、そういう点についてもまだまだ研究課題があろうかと思いますので、私は現時点においてはですね、やはりこの法律に基づいて聴覚障害者を取り巻くその地域の皆さん方もですね、この法律に基づきそういう方がいるときには、周りの人がですね、思いやりと優しさを持って接する、そして非常のときには即そういう皆さん方もですね、一緒に対応できるような部分というのはですね、思いやり政策の中で市民にやっぱり周知していく必要があると考えております。
富水議員。
分かりました。この警報装置を設置する場所についても、なかなかその避難を誘導するような人がいない場合の場所というようなこともついていますので、今市長さんのご答弁に納得できました。いろいろなご答弁をいただいたことに感謝申し上げます。以上で質問を終わります。
10番、富水議員の質問を終わります。